2019年になりました。こうして、今年最初の主日を皆さんと共に礼拝できますことを感謝いたします。今年の最初の主日は権限日と重なりました。権限日という教会の暦は1月6日固定日です。決まっています。ちょうどクリスマスが12月25日であるのと同じように、権限日というのは1月6日、まあ、通常ですとこの大抵の年は他の日に当たるもんですから、最初の日曜日、年が明けて最初の日曜日を権限主日としてお祝いするわけですけれども、今年の場合はちょうど1月6日が権限日となりました。この日に読まれるテキストは先ほどご一緒に聞きましたマタイ福音書の2章の東の方からやってきた占星術の学者たちが生まれたばかりのイエス様のところに黄金乳香もつ薬を捧げるという記事でございます。教会の暦というのはとても複雑で入り組んでいて分かりづらいです。今お話ししましたように固定日があったり移動日があったり、グレゴリオ暦に従っていたり、ユリウス暦に従っていたり、今日は何でも日食だそうですけれども、ちょうど今頃太陽がこう月に隠れてちょっと陰っているのかもしれませんが、太陽暦を使ったかと思えば、今度は月の満ち欠けの太陰暦を使ったり、今申し上げた暦はすべて教会の暦に関わっています。いかに複雑なことが起こっているか、事情がお分かりいただけるかと思います。なぜそんなことになっているのかと言いますと、これはキリスト教が世界の宗教へと広がっていったからです。紀元4世紀にローマ帝国がキリスト教を公認してやがて国教にしていくことで、イエス・キリストの教えは広く西ヨーロッパ全土に広がっていきました。けれどもこれは西洋のお話です。西洋の中ではそうなったということであります。東洋のキリスト教というのを私たちは忘れることはできません。そもそもイエス・キリストの教えというのはユダヤ教から始まっておりますから、そう考えればキリスト教のルーツというのは東洋なんですよね。東のキリスト教会の方が西、すなわちこのローマ帝国を中心とする西のキリスト教の発展よりもずっとずっと早いんです。もっと分かりやすい言い方をするならば、もうすでにあった東側のキリスト教より、東側のキリスト教の伝統の中にですね、西のキリスト教というのが割り込んでいったんです。まあ、ローマ帝国という大きな力が働いて影響があったがためにですね、強引に割り込んできたという感じで捉えると分かりやすいかなと思います。まあ、割り込んできたという言い方はちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、でも東側から見るとそういうことなんですよね。俺たちこそキリスト教のルーツなんだというプライドが東側の教会にはあります。そのプライドゆえか、暦が違ったり礼拝に関する言葉遣いが違ったり、もちろん礼拝の仕方、様式、あるいは 礼拝堂チャペルの作りも違ったり、あれこれ違うので同じキリスト教なんだろうかというふうに思えてしまうほどですけれども、西も東も同じ聖書、同じイエス・キリストを救い主として礼拝するという点では変わらないわけで、同じキリスト教であることに変わりはありません。間違いないです。そこでその後ですね、西側の教会と東側の教会がお互いの伝統を取り入れていくということが起こっていきます。交流が起こったんです。今の言葉で言うならば、エキュメニズムはもうこの頃から始まってるんですね。4世紀ぐらいから始まっているんです。で、1月6日の伝統、1月6日を大切に覚えようというこの伝統はですね、実は東側の伝統です。東側の教会と東方の教会の伝統でした。この日に東方の教会ではイエス様がヨルダン川で洗礼を受けた、これを覚えたんですね。東側の教会からすればイエス様が洗礼を受けたというこの出来事こそが、イエス様がこの世に現れ出たんだ、神がこの世に現れたということであって、ですからイエス様が洗礼を受けたという出来事が主の誕生、イエス・キリストの誕生、クリスマスなんです。で、西側の教会はやがてこうした東側の教会の伝統に注目します。ああそうか、東側ではこういうクリスマスの捉え方をしているんだというふうに気づくんですが、もうすでにその時には西側の教会ではクリスマスを12月25日とも決めていましたので、西側の教会ではじゃあ年が明けて1月6日の彼らがお祝いしている日を主が現れ出た日として、エピファニーという言葉を使いますけれども、主がこの世に現れ出た日として私たちも覚えようではないかということで、西側の教会、プロテスタント教会にもこの日が大切に用いられるようになったのであります。この1月6日、権限日、神様がこの世に現れ出たということで権限という言い方、教会によってはですね、公に現れるという言葉を使って公言という言い方をしたりしていますけれども、で、事実先ほどマタイの2章を読んでお分かりのように、東の国からやってきた占星術の学者たちがイエス様を、生まれたばかりのイエス様を拝むというお話になっておりますので、クリスマスがまだここにも現れているのであります。権限日のテーマはこれだけではありません。クリスマス、イエス様がこの世に現れ出たということだけではありません。もう一つ大切な視点が権限日にはございます。むしろそのテーマの方が、私は西側の伝統を受け継ぐプロテスタント教会としてはより注目すべきではないかなというふうに思います。そしてそのもう一つのテーマは、今一緒に聞いた3つの聖書箇所すべてに現れています。福音書には占星術の学者たちが東の方からやってきたということが書かれていました。ユダヤよりもずっと東ということですよね。ですからイラクあたりなんでしょうか。さて、第2番目の聖書朗読、エフェソ書を読んでいただきましたが、その記述の中にあった言葉を一箇所読みますが、こういうふうにありました。異邦人が福音によって ってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものになるということです。そうなんです。パウロは異邦人にキリストの救いを伝道したのでありました。では旧約聖書の箇所はどうでありましょうか。イザヤ書の60章からでしたが、こういうふうにありましたですね。あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。国々が主の光に向かってやってくるというイザヤの予言の言葉がここで紹介されています。権現日の主要なもう一つのテーマというのは、イエス・キリストの福音がユダヤだけではなくって異邦人の世界へ、全世界へ述べ伝えられるべきメッセージだ、そういうことを伝えているのであります。まあ、この地政学的に見るならば、つまりこの政治的な影響ということを考えるならば、先ほども言いましたようにローマ帝国というもう絶大な国があって、そこを中心とした西側の文化の影響というのが強かったので、キリスト教は世界に広がっていったんだ、こういう見方もできるわけなんですけど、まあ教科書なんかにはそんなふうに書いてあるかもしれませんが、でも聖書的に言ってもですね、キリストの教えというのはもともとグローバルな広がりという視野があったんであります。マタイ福音書の一番最後のところ、28章、復活後のイエス様の言葉もそうですよね。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。すべての民を、これイエス様の言葉であります。キリストの教えがユダヤ人という一民族だけのものではないことが、すでにイエス様自身の言葉の中にあることも思い出したいんです。今日世界がそういう方向に向かっているのははっきりしています。グローバリゼーションというふうに言われて今に至っておりますが、この傾向は今後もますます続くでありましょう。2019年もおそらくもっともっと多くの外国の方たちが日本の社会を支えてくれることでありましょう。日常生活レベルでもそれを感じることがますますできるようになるでしょう。遠い将来、民族とか国とかそういった境目があんまり意味を持たなくなる日がやがてやってくるかもしれませんね。ただ目下のところはそうした流れに対する強いアレルギー反応というか反対運動があちこちで起きております。アメリカのトランプ政権やブラジルでもそうです、そうだというふうなニュースが今日ありましたですね。西ヨーロッパ諸国の政策にはそれが現れてきています。もうこれ以上移民を受け入れることは無理、西側の国々がそういうふうに言い始めています。この問題は日本に住む私たちにとってはちょっと考えづらいことなんですけれども、2019年の日本社会はおそらく昨年よりももっとグローバル化するでありましょう。いろんな国々の人たちと 共に暮らす社会になっていくでありましょう。そうすると日本社会でも今ヨーロッパやアメリカや西洋の方で起こっているような問題を今後抱えることになるかもしれません。いや、もうすでに今でもヘイトスピーチのような排斥運動が起きています。共に生きる、隣人を愛する、この二つの標語はいずれも極めて聖書的で、間違いなくイエス様の教えに沿っています。実際私たちこうして教会にいれば、この共に生きる、隣人を愛する、しょっちゅう耳にします。二つとも、共通のメッセージを持っていると言ってもいいでしょう。けれどもこれをどう実践していくかというのはいつも課題です。誰と共に生きるのか、隣人とは一体誰なのか、隣人とは自分と気の合う人、仲のいい人、考え方が同じ人と共に生きる、そういう話だったら実践しやすい。けれどもそうではない人もいるのがこの世の中であります。ましてや言葉や文化が違うとなると、生きていく上での共通基盤というものがすでになかったりするために、どうしても疎遠になりやすいわけであります。共に生きる、隣人を愛する、この二つの標語は確かに実践が難しい。けれどももしもですね、難しいからといってこの標語を、このメッセージを高く掲げることをやめてしまえば、もしこの二つのメッセージを大切なこととして守っていかなければ、人間社会はますます分断されていってしまうでしょう。ヘイトスピーチを容認することになるでしょう。私たち一人一人がキリスト者としてこのイエス様の教えを大切にしながら生きていく、人と接する、他者と関わるという気持ちは教会として持ち続けていきたいと思うのです。昨年まで私は7年間世界ルーテル連盟 LWF という世界的な組織に関わるという貴重な体験をいただきました。 LWF というのはジュネーブに本部を置く世界のルーテル教会のネットワークです。で、ここではヨーロッパやアメリカだけでなく、アジア、アフリカ、南米の国々のルーサラン、キリスト者たちと関わることができました。それぞれの教会の問題意識というのはやはり大陸によって、国によって随分と違っていました。たくさんの課題の中で、今日のお話に沿った一つを取り上げるとするならば、それは難民です。もともと LWF というのはですね、第二次世界大戦後におびただしい数で発生した難民対策のために設立された機関であります。Welcome to strangers. Welcome to strangers. こういう言葉を私が関わっていた間に一つのスローガンとしました。見知らぬ人たちようこそ。この声を LWF は上げ続けたんであります。 難民が発生するのは多くはアフリカやアジアです。そうしたアフリカやアジアの教会がこの声に賛成するのはまあ当然なわけでありますが、ところがこの Welcome to Strangers という声に、この声ののろしを上げたのは、イニシアティブを取ったのは西洋の教会でした。ドイツ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、いわゆるルーテル教会の国と言われるところからの代表者たちの声が Welcome to Strangers でした。今申し上げたこれらの国々は難民をたくさん受け入れている国であります。そしてそうした政策を取ってきたがために今大きな問題を抱えていることは皆さんもご存知の通りです。彼らにとってみれば Welcome to strangers と言い続けるのは難しい判断だと思います。もうこれ以上は無理。国民の多くはそう思っているかもしれませんけれども、教会として声を上げるとき、キリスト者の心の中に鳴り響くのは隣人を愛するであり共に生きるというこの二つです。もしもこの声を出さなくなるとどうなるか、それはイエス様の教えから耳を背けることであり、自己中心に生きることに対して私たちはますます無神経になっていってしまうでしょう。隣人を愛しなさい、これは私という一人から出てくる言葉ではありません。イエス様から出てくる言葉です。私のうちにはない言葉です。だからこのイエス様の言葉に私たちは耳を傾けていかなければなりません。隣人を愛しなさいというこの教えを私たちは聞き続けたいんです。そうすることで確かに私たちはイエス様とつながっていられます。糸が切れたタコのようにならなくて済みます。そして神の国の建設作業に関わっていくことができるのです。お祈りいたします。恵みの主よ、肉をまとったあなたの御子イエス・キリストを通してあなたの言葉をこうして私たちに語りかけてくださってありがとうございます。どうかあなたの教えに聞き、教えに従っていく私たちとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。